皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月1日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は危機突破の入り口は非日常体験というお話です。危機を突破するための入り口、その、取っかかりはですね、日常ではない体験をすることがいいですよっていうお話なんですね。今日も富山湖に来ておりまして、ちょっと雨が降っておりますんで、今日は室内の方におります。川も、そうですね、あれ何メートルだろうな、40メーターぐらい先流れてますんで、ちょっと川の音も聞こえるかと思うんですが、今日は室内ということでご容赦いただきたいと思うんですけども、危機という言葉はですね、よく使われます。特に日本はそうですね。日本は本当にいろんな形でですね、今まで何度も危機がありました。昔インドの3代前の大統領のお孫さんとインタビューした時に、その方、ビバウさんね、言っておられたら皆さんも聞かれたと思いますが、そのインドに一回も危機がなかったんだと。政権は変わったと。だけど、インド人の生活は何にも変わらなかったと。日本はむしろ危機があって、何度も危機があって、危機を克服することで変わってきたということを言っておられて、すごく印象的だったんですけども、日本って本当にそうですね。天変地もですね、もう世界に比べれば相当激しい国でございますしね。だからなんかその危機に陥ることってのはよくあるんですね。で、その逆にこの危機の時に日本はこう変わるというところがあって、あんまりこう理屈っぽく物事を考えないところがありますから、なんかこうのんきにやってるんですけども、危機が来るとですね、大変だという話で、何十年かけても決まらなかったですね、話し合いしても決まらなかったことが危機対策だということで、たった一晩で決まっちゃうなんてことは我が国は決して珍しくないんですね。なんかあまりその理屈では理解できない国だと思うんですが、その個人のしかし生き方ということに、個人の生活考えますとですね、この危機というのは非常に大変なもんですね。なんとなくやばいな、大変だなとか思っていてもですね、まさか自分のところには何も起きないだろうとみんな思いながら毎日暮らしてるわけですよね。しかしそれは突然ですね、やっぱ会社がなくなりますとか、会社が中国行っちゃいますとかね、あるいはいろんなことが起きまして、昨日と同じ生活を続けられなくなるということがあるわけですよ。で、そういうのってのはですね、本当にその、あらかじめよく考えておいてですね、それこそ数年前から準備をしておけばですね、大体なんとかなりますよね。だけどその、やっぱのんきな人多くてですね、これはですね、そんなこと言われたってね、そんなことは自分にとってはありえないだろうなんて思ってるから、足元に火がつくんですね。じゃあその時どうするかってことなんですけども、昔このインターネットラジオでもですね、土橋重隆先生、外科の院の先生が言っておられたと思いますが、突然その大変な病気しちゃった時もそうで、非日常的体験を積むと、そこからなんか新しい、なんか展望が見えてくるんですね。すなわちその、一旦ですね、今までの生活にはないことをですね、始めてみるんですよ。それがすごく重要なことで、例えば、末先生言っておられましたけども、その命に関わる大病をしちゃったらですね、言葉の通じない国に旅行してごらんなさいと。英語も何も通じないと。何の言葉も通じない国に旅行してみるとですね、すごい衝撃で、その人変わるって言うんですよね。で、変わったら要するに、もう医者に来なくなったと。来なくなってどうしてのかと思ったら、後で会ってみたらなんか病気がなんか治っていたと。病気が治れば医者に来る必要ありませんから、医者はそこまではわからないんですが、後で会ってみたらね、病気が消えてたとかですね、そういう話があるんだと。実体験をね、言っておられましたけども、なんかやっぱりですね、今みたいな時、皆さんすごい不安を変えて生きてるんだろうと思うんですよ。やばいなぁ、あるいは実際もやばいことが起きていて、どうしようかなと。やっぱりそういう時って、非日常体験をですね、することすごくいいと思いますね。だから、非日常体験ですから、いろんなことありますよね。どっか旅行行ってみてもいいし、ちょっと会社サボって、なんか他のことやってみてもいいし、あるいはその、東山みたいなところに来てもいいと思いますよ。小田原なんかもそうですね、なんか最近多いんですよ、お悩みだなっていうような方たちがですね、何か求めにいらっしゃるケース、増えていまして、我々のツアーもそうなんですが、我々のツアー以外にも東山号なんか結構ですね、いろんな方来てましてね、 この間もその浜松の方から雪の中をですね、青崩れ峠を歩いてきたって若者がいたんですね。青崩れ峠っていうのはその中央高速線沿いにあるすごくまあ雄大な峠でございまして、なかなかその交通の、険しいところなんですけども、交通のそのね便の悪いところなんですが、そこをですね雪かけ分けながら歩いてきた人がいましてですね、若者だったようですけどもね、なんかそういう本当 に非日常体験をする人がですね出てきたんですよね。でやっぱこの中央高速線というのはですね、もう何度も言いますが、こういう歴史の危機の時に人々が動くところなんですよ。なんかそういう時のためになんかこう天が用意した場所というんでしょうかね。あの古代からの歴史の街道なんか見てもですね、中央高速線って絶対乗ってませんよね。古代の道、あるいはそれ以降の東山道とかですね、南海道とか、ああいういろんな道がありますが、あの中に中央高速線がそのままですね、こう街道として乗ってる場所ってのはほとんどないと思うんですね。しかしないんだけども、だから政府公認の道ではないんだけども、なんかとにかくものすごい街道で、とにかく谷ですからね、要するにあれがね、その断層で断層の周りは破砕帯ができますから、岩がもろくなるんで、そこがその侵食されて谷になるわけね、長い谷になりますから、そこが古代の街道になるわけですよ。もう中央高速線そのものができ始めるのは、日本列島がまだ大陸にくっついてた時期ですからね。大陸にくっついてた時期から中央高速線ででき始めてますから、であれ2000キロぐらい離れてるんでしょ、その断層の端と端がですね2000キロぐらい離れてますからね、地面の上ではその反対側見つからないぐらいこう離れてるわけですよ。まあそんな状況でずっとなんかこの危機の時に人々は動いた道として今日までこう通じてるんですね。だからなんか今ね本当になんかね不思議な感覚唱われるんですよね、富山なんかにいると。その我々のツアーでもですね、こうお勉強とそれからまあ癒しと両方あるんですが、こう見てるとですね参加者の顔がどんどん変わっていくんですよね。我々お迎えする方はですね、まあ、本当に走り回ってですねいろいろやらせていただくんですけども、こういらっしゃる方の顔がどんどんこう変わっていくのを感じるんですよね。でこれは我々だけの力では全くなくて、例えば東京とかですね、でなんかホテル借り切ってね、高級ホテルで例えばなんかその勉強会なんかあったって絶対あんな心から笑顔は出てこないし、なんかやっぱりですねこういうものすごいところに来ないと出てこない笑顔ですね。小田原なんかもそれありますよ。小田原なんかもですね、うちの大谷農園長やってますけども、あそこはもうね数年前からずっと農園と里山やっていて、まあそこは東京から近いってこともありますからね、ごくごくまあ普通にですね皆さん穏やかな顔になっていかれますよね。でも遠山ってなんかそれ以上のものがあって、このものすごい山の中にいらっしゃるとですね、それだけでも大変だし、何か本当にですねある部分のこのスイッチが入っていくんでしょうかね。何かその今まで閉ざされた窓が開くっていうんでしょうか。でその閉ざされた窓が開いたことを自分でどう消化するかっていうのは、それからの人生で実は大変なことなんですけども、考えて行動しなきゃいけないことなんですが、何かその窓が開くんですね。やっぱり非日常体験というんでしょうか。で一旦その窓が開きますとですね、あとはそのあんまり怖いことはないんですよね。まあ、いろんなことが世の中ありますけども、なんかいわゆるこの絶望というところとは、まあ、だいぶ無縁のですね人生になっていくんじゃないんでしょうか。なんかそんな不思議な感じがありましてね。ですからまあ年配の方も昔から富山もいらっしゃいますが、最近若い人がそうやってですね結構いらっしゃるんです。一人旅の方とか、あるいはねお友達いらっしゃる方とか、ご家族の方とか、まあなんかそうやってこの危機の時に我々は理屈を超えた世界でどう元気を得るのかってことについても、実はなんか日本ってこの遺伝子の中になんか入ってんじゃないんでしょうかね。なんかそんな感じがつくづくとするんですね。それからその非日常体験の中にはですね、やっぱりその人との出会いっていうのはすごくあるんですよね。いつもと違う人たちと会うっていうことが、これものすごく重要なことなんです。どうしてもその行き詰まった組織っていうのはですね、そこに働いていると、あるいはその世界に属してますとですね、付き合う人間が限られていくんですよ。いつものメンバーとしか付き合わなくなる。だからある意味では安心なんですね。変わったこと言いませんから。しかしそのみんな共倒れしていく可能性があるんですね。おかしな組織に勤めてるとですね、みんな一緒におかしくなっちゃって、組織も物ともひっくり返っちゃうなんてことあるんで、やっぱり普段と違う人とですね付き合わないといけませんね。 で、同時にその付き合う人もですね、まあ、あまりこの理屈っぽく考えて選んでも、なかなかこれは難しいんですよね。誰と付き合おうかとかね、まあ、誰と付き合えば有利だったとかですね、そういうその、功利的にものを考えてもですね、なかなかこういう時っていうのは答えが出てこないんですね。まあ、遠山の例ばっかり申し上げて恐縮ですけどもね、やっぱこう、人の人情に触れた時ですよね。本当に人が変わってきますから。ほんの5分でもですね、こうなんか地元の人たちの優しい人情に触れるとね、急激に変わってきますよね。ええ。だから、理屈じゃないんですよね。で、別にそれ何が、ここで話を聞いて、そこで話をすることは何が損とか得とかいう、そういう計算もないんですね。だからこう、なんつうのかな、不思議な力に打たれたようにみんなですね、この今までその問題だと思ったところがあまり問題でないんじゃないかと、なんか不思議に思えるようになってきて、心の中の情景が変わるっていうのかな、舞台がこうね、周り舞台が回ったみたいに、心の中の情景が一変するような、なんかそんな感じに皆さんなっていきますね。ああ、こうやってみんなね、危機から変わっていくのかなという感じがよくするんですよ。だからそれがですね、まあ言ってみれば、その、こういう厳しい時期にはですね、まあ危機が体に来ちゃったり、仕事に来ちゃったり、生活に来ちゃったり、人間関係に来ちゃったり、いろんなところに来ますから、まあその、来る機会は結構多くて、しかしそれを突破するためにはですね、まあ自分なりに今言ったようにですね、行動して動いてって、まあ人情の中に触れてみるのがね、これ一番だという感じがしますね。やっぱり、何度でしょうかね、世の中は、安定した時期と流動的になる時期が交互に来ますね。それはあの、カオスの性質そのものですよね。あらゆる秩序は突然終わることもあるし、突然秩序が生まれることもあると。それがこの世の性質ですから、複雑系というものですから、まあそういうものの中からですね、我々はこの、自分の人生をですね、どう生きるかという大きな方向性をですね、その中で見つけなければいけないんですよね。そもそもなんか本当に我々今までの教育でですね、物事を単純に見るっていうことをすごく訓練されてるわけですね。例えばその数学で算数なんかのノートは、平らですね、平面ですね。平面ってのは必ず平面に線を引けば必ず始めと終わりがありますよね。でも我々住んでるのは地球ですよね。地球にずっとずっと線引いていくところで球ですから、地球ぐるっと一周回ると、これ繋がっちゃうんですよね。だからなんか地球を舞台に、なんかその考えると、線って始めも終わりもないんですよね。ぐるっと一周回っちゃうわけですね。それでその、何事もこう立体ですから、見る方向によってですね、物の見え方も違ってきますしね。で、立体だからやっぱりそれ回転が中心なんですよね。地球も回転してるってことで、とにかく平面と違いまして、地球は立体ですから、ぐるぐる回転してるわけですね。だからそれ、動きがある世界なんですね。動きがある世界の中での、その、いろんな出来事ですよね。だからその循環なんていうことを考えたってですね、まあ、ノートの上にですね、春夏秋冬ってですね、4枚の絵描いたってね、ただ4枚の絵が並んでるだけなんですが、まあ、太陽を置いて、ぐるっと地球を回せばですね、あ、この際循環だなと。ねえ、夏、冬、秋、春。なんかそれが、どんな順番で、こう来るのか。実際に玉をですね、模型の玉でもね、これぐるぐる回しながら見りゃ、一目でこうわかりますよね。それから、この世は基本的に複雑系ですよね。単純系なんてのは基本的にないわけで、あらゆるものだいたい複雑系ですから、春が来るのも、そして夏が来るのもですね、なんか、こう、絵も言われぬように全体がぐーっと変わっていって春になり、夏になっていくんですね。で、一点にわかにかき曇りですね、ダーッと雨が降ってきたりですね、突然パッと天気が良くなってみたりね。なんかそういうのってのは本当にその自然そのもので、自然は複雑系ですから、そのなんかある場面を取り出して単純系で話をしていてもですね、そこからみんな話すんですけども、やっぱ最初は複雑系だというふうに思って、物事を見るとですね、だいぶ違うんじゃないでしょうかね。あるいはその、ちょっと複雑な話するようですが、複素平面でそうですよね。実数と虚数で成り立っている複素平面ってあります。複素数ってありますね。あの方が現実的なんですね。この世を考えるときにおいてですね、虚数の存在を一緒に考えて実数を考えた方が、いろんなものって説明しやすいんですよね。しかしその実数をこう、だけを最初にやっちゃって、虚数の世界を考えないで、後から虚数入れてくるとね、なんかすごい複雑で、 ちんぷんかんぷんの話になっちゃうわけですね。だからエネルギーが形になるという話をね、もうそんなものはもう分かってる物理の原理なんですから、まあ、不素数みたいなことを前提にですね、まずこの世の仕組みを勉強すればですね、常に実数と虚数はこう両方あるわけですから、そこから考えた方が世の中よく分かると思うんですね。なんかそう考えてくるとですね、なんかその簡単に簡単にって言ってですね、なんかその算数でも勉強なんか最初するんですけども、後になってみるとむしろその全く世の中分かんなくなっちゃって、その簡単に形しちゃったね、線形の平面の幾何学では全く分かんなくなっちゃって、単純形ではね、なんかものすごい苦労を皆さんする結果になってしまってるような感じがするんですね。そんなことならそれこそノートなんかですね、白い丸にしちゃってですね、丸にこうみんなね線を引くとかですね、なんかそういうことでやってた方がですね、すごく現実的なんじゃないかと思うんですね。あるいはそのね、その虚数と実数、最初に二つの数ありきでですね、なんか話してった方がですね、あれ大人になってよっぽど役に立つんじゃないかと思うんですね。まあだからその非日常体験っていうのもね、そこまで考えてくると決して非日常じゃないんですね。我々のこの生活そのものがですね、普段と違う秩序の中に入るってことは決して珍しくないんですよ。だから逆に言うと、エネルギーの世界と形の世界がいつもやり取りされながらですね、この世を動いてきてますから、まあ目に見える単純化されたですね、デジタル的な世の中だけでは全く動いていないんですね。だからそこに慣れきっちゃうと、前から言ってそのデジタル僕を起こしちゃって全く思考停止に陥っちゃうんですね。これがなんか恐ろしいことだなと思うんですよね。でこの間もですね、ちょっとある図書館である雑誌を読んでましてね、まあそれはある役所の現業部門が発行している雑誌なんですけども、たまげたことありまして、そこを見るとですね、なんかその去年4月に入った新入社員ってのはこう写真で載ってるんですね。でみんな同じ顔してるんですよね。こう無表情なんですね。みんな無表情なのよ、この新人たちがね。で大体私もいろんな方にお会いしますから、そういう人たちってどんな様子かっていうと、まず自分で考えること絶対しないんですよね。言われたことをきっちりやるわけで、うまくいかないとね、うまくいかないなと思うわけ。それでもダメだと、もうそこで思考と行動が止まるんですね。だから何かが問題だとか、生きがいだとか、やりがいだとかいう言葉は、はっきり言って考えてないんですよね。上手に応対することはできるんだけど、本当の意味ではなんか自分何も考えていなくて、で、なんかあればね、もう怖いとかですね、言ってね、心身がこう萎縮しちゃうっていう状況なんですね。で、なんかね、別の人に聞いたらどうもね、最近そういう人をですね、大きな組織はですね、選んで採用しているところがあると。だから採用面接の時に、生きがいだとかやりがいだとかね、仕事の意味だとか、未来の世の中なんていうことを言うとですね、もうそんな人はいなくていいんだというね、ことを言われるっつうんですよね、本当に大きな組織なんかで。おお、これももうほら終わりだなと思いましてですね、なんかこう非日常的な現実に突っ込んだ時に、その見ざる聞かざる言わざるを決め込んで問題を突破している組織ってそうなるんですよ。インターネットラジオのですね、このブログにも載ってますが、未来適応力診断、企業文化で革命の起こりやすさを知るっていう分析うちでやってますけども、あれやると出てきますよ、これ。見ざる聞かざる言わざるを決め込んでる組織はどうかで出てくるんですよ。もうね、何も考えない、何も問題意識を感じない人、分かってて言わないんじゃなくて、何もその、感じない人を雇い始めたら、もうこれはおしまいよね。だからある日突然ですね、ヒューズが飛んだように、なんかね、組織止まってそれでおしまいですよね。まあだからこう、ね、リーダーが何も指示するわけでもなく、みんな勝手に思った通りやればいいよということでやっていくとですね、もうその上と下の差はですね、エベレストとですね、マリアナ海峡の底ぐらいのですね、ものすごい大きな差になってくる。そんな感じがね、もう本当してしょうがないですよね。だから自分がどこに住んでるかですよね。で、やっぱりその、まずいとこに住んでるといろんな問題起きるんですよ。本当にですね、問題に次ぐ問題になっちゃうんで、まあそれを感じたら、まずいと思ったら、自分で非日常体験をしてみてですね、そこから変えていくってことですね。で、やっぱり非日常的体験っていうのはやってみないとわからないんです。インターネットで知っただけでは絶対ダメですね。どんなことでもいいですから、自分でやっぱり行動してみて、で、自分で何を感じるかというところからね、いかないと。無意識の世界ですよ、これは。無意識の世界で自分が何か感じてる、そこが自分の行動や表情を変えていくんですね。 まあ、そうやってですね、なんかその危機っていうのは克服していかないとうまくいかないんじゃないかというふうに思うんですね。まあしかしこれ世界中がですね、どんどんどんどんこうやって急速に動いてますから、非日常的なですね、環境に追い込まれる日本人もね、どんどん増えてくると思うんです。で、やっぱね、この様子だと立ち止まっちゃう人が多いよね。だからやっぱりね、元気の人たちからね、自分でどんどん動いてですね、未来を切り開いていただきたいと思いますね。とにかく無意識の中の自分にですね、大きな衝撃を与えるのがですね、この非日常的体験ですから、まあ、そこからですね、ぜひね、皆さん未来を作っていただきたいというふうに思います。というところで、今日の藤原名古屋の21世紀はみんながリーダー、危機突破の入り口は非日常体験ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。